今から約200年前の文化15年、1818年2月6日、伊勢の国一志郡須川村、現在の三重県松阪市尾上町に、松浦圭介の四男として武四郎は誕生した。この松浦武四郎が、後に幕末の探検家として6度にわたり蝦夷地を調査した。安政4年1857年に5度目の蝦夷地で手塩川の流域を調査した武四郎は、現在の音威根府村でアイヌは自分のことを貝と呼ぶと教えられ、貝はこの土地に生まれたものを意味することを知り、蝦夷地を北の貝の道と書いて北海道と呼ぶことを政府に提案した。1869年に政府はこれを採用、漢字を北の海の道とした。ここから北海道が始まったのである。手塩川物語、松浦武四郎が行く。第8話、手塩川と名寄川の合流点、名寄市と武四郎。安政4年1857年6月14日の朝、雨も上がり快晴となる。空高くツバメのような鳥が盛んに鳴き交わしながら飛んでいる。
あの鳥は何じゃろうか。止まらんからよくわからんぞ。絵にも描けんの。
あれはメッカタトイという鳥ですよ。和名ではお月お塩鳥じゃないでしょうかね。
一行は刺し骨内、デンケラ行く内、カモイおろしを通過した。
この先はものすごい白波が立っているの。なんじゃあれは。
この先2箇所シュポロという大急流があります。我々アイヌがここを通過するときには必ずお祈りをする習慣がありますよ。危ないのでしっかり船に捕まっててください。
いやー、なんという顔じゃ。まるで滝のようじゃの。ああ、落ちる落ちる。
ここソーポロでは幾度となく事故が起きていた。しばらく登ると川は大きく2つに分かれている。
左の方はナヨロブトで、右の方がシベツというんじゃな。手塩川の本流は右の方か。この辺は本土の一国もありそうな平地が広がってるし、人家もあるから今夜はここに泊まろうか。
ナヨロ川は手塩川第一の支流で、河口の川幅が20軒もあった。
この辺の家の建て方は石狩の方とはちょっと違うの。家の中に煙がこもるようになっておるの。
それは火やあぶが多いので、それを防ぐためなんですよ。手塩川の火やぶゆあぶは蝦夷地名物ですからね。あ、そうだ、後で狩りに行きましょう。ガンや鹿が多く、この天空という仕掛け弓で取れますよ。
狩りではガンを1羽、鹿を3頭取って料理した。
おお、これはうまいうまい。顎が落ちそうじゃの。ああ、食った食った。では、明日も早いからそろそろ寝るとするか。おやすみなさい。
武四郎たちはたらふくごちそうを食べ眠りに入った。翌日、6月15日は名寄川の上流に向けて出発をした。
ほう、この辺りの川には柳が多く仕掛けてあるの。文字通り、鉄子オペツじゃな。
武四郎さん、もう少し行くと名寄川筋の案内役イコレフニの家があります。これを過ぎると川底の石が大きく急流となりますので、お気をつけよう。
地の実まで来ると少し高地になっており、 風通りもよく蚊やアブも少ない。竹四郎が何やら珍しいものを見つけ家主に尋ねた。
あの木の皮で作った箱型のものが木の枝にぶら下がっておるが、あれは何じゃろう？
あれはゆりかごのようなもので、あの中に赤ん坊を入れ風が吹くと心地よく揺れてよく眠るんですよ。
一行はここで一泊、さらに上流のサンルベシベへと向かった。そして竹四郎は下川へと入っていった。
ではここからは竹四郎と名寄市についてお話を伺います。お話をお伺いいたしますのは北国博物館の鈴木国照さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてこちらは名寄市ということではありますが、名寄市と竹四郎の関係というのはどのようなものだったんでしょう？
はい、名寄というところは上流中流域の拠点となるところ、今でもそういう機能を持ってますけれどもね、当時も天正川の中で一番大きな支流は名寄川という川ですから、下川の方から名寄川が合流する名寄というところは天正川の中でも大変拠点的な場所でした。当然ながらその当時アイヌの人たちも、現在の名寄川と天正川の合流地点の付近から現在の名寄川の上流、行政区で言えば下川町の方までかなり人口密度が高くですね、アイヌの人たちが居住してたと言われています。
かなり名寄市にも多くのアイヌの方々がお住まいになられていたということではありますが、その中でも竹四郎と非常に印象的な出会いをした方もいらっしゃるということで、この方もご紹介していただけますか？
竹四郎はもうそこそこのね、アイヌの人たちの中で、いわゆるその土地に詳しい方に会っていろいろとお話を伺っています。それがまず竹四郎の一番得意とするところ、それはアイヌ語が、堪能だったということでもあります。それでやはりその土地で長く住んでいる、長老にお話を聞くのが、一番いいということですけれども、それ以外にも長老の奥さんとか、そこにずっと住んでいる奥さんの中で、例えば女性がやる仕事の一つに織物なんかがありますよね。そういう織物の織り方であるとか、それから織物にいろいろな色をつけるんですね。これは木の皮を煮出したり草木染めみたいなことをするんですけども、そういうような織物の話を聞いたりなんかしてですね、相当幅広くアイヌの人たちの風習とか風俗とかというものを聞いて勉強をしています。その中でもいろんなアイヌの人たちの状況があるんですけれどもね、実は松村竹四郎は14年間蝦夷地、千島列島、サハリンの調査をして、何百人のアイヌの人に出会ってお話をしていますけれども、その中で印象の残った方100人近くをですね、近世蝦夷人物史という本にまとめて、いわゆる人物伝のようなものを本にしています。モレワ氏というご婦人のアイヌの人、28歳のアイヌの人のことです。で、このモレワ氏にはレップというのは中レップのレップ、列という字ありますよね。それに婦人の婦、つまり男勝りのモレワ氏という題名がついてるんですね。で、この人はまずは夫が病気になって、しかももう身の回りの世話が自分でできないようになって、その世話をしながら子育てとか、それから食べ物、そこは家の補修等を行ってたと。そしてある時山で食べれる野草を取ってたら熊に遭遇した。熊は子連れの熊で、親がですね、子供が危害を加えられるということで襲ってきたのを見事に撃退をしてですね、で子熊を持って帰ったという、そういうたくましい女性の姿を描いているエピソードを載せています。ただ女性の方であってもそうやってたくましくないと内陸部で生きていけなかったということです。で、実はその背景には、当時の天正川だけでなくて、江戸時代後半のアイヌの人たちのその状況というのが垣間見えるんですね。それはほとんど竹四郎が天正川を行くと その内陸のコタン、つまり河口の鉄礁には海で働き手の若い男女がいたらしいです。ところが内陸部へ行けば行くほど老人、それから幼い子供、それから病人、そういう人たちしかいなくて、本来その家を守るべき男女はみんなその浜でいわゆる昆布を取ったり海の魚を取ったりするものに従事されていて、内陸には先ほど言ったようにたくましく生きる女性がね、家を守っているという、そういう生活をしてたという記載が随所に見られます。
そんな中、名寄市には竹城の軌跡というものは、
残念ながらその石碑のようなものは実はないんですけれどもね、竹城さんが宿泊したと推定されるその場所では、まあ残念ながらね、ここというピンポイントでは分からないんですけれども、記録によると鉄塩川の合流点から少し名寄川の方に行ったところの小高い丘にあるところで宿営したというか休んだという記載がありますので、現在の場所で言えば名寄市の日進地区のちょうど現在の、まあ、道立公園に行く手前ぐらいのですね、ちょっと小高い丘、名寄川のほとりかなと考えられますので、その場所を示すのには私有地等が多いものですから、現在の北海道開発建設部の旭川開発建設部の名寄河川事務所はですね、鉄塩川の堤防、正確に言えば名寄川にかかっているピアシリ大橋っていう橋があるんですよね。日進から自衛隊の方に行くときにある名寄川にかかる橋ですけど、その橋の右岸の堤防上に松浦武四郎の宿営地がこの辺にあったんだよという説明板を立てておりますし、下川町ではこの辺まで武四郎が遡って調査したんだよというような木柱等を立てたりなんかしています。あと鉄塩川本流では最上流の現在の志別市、旧旭町と旧志別市の境近くまでに武四郎がここまでやってきましたというような説明板等もありますし、志別市の九十九山の近くには武四郎の世話をした当時の志別見物地区の長老の家があった場所とか、まあ、そういったものがありますので、そういったものを訪ねることによって武四郎の足跡をたどることができると思います。
そのような名寄市の探索などをしながら下川町にも立ち寄ったんですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。お話をお伺いいたしましたのは北国博物館の鈴木邦輝さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼しました。
松浦武四郎が美深から名寄のあたりを調査したときに、右手に連なる山を越えると雨竜方面に行ける道があると教えられたのです。今回はその最初の町、幌加内町に来ています。お話をお聞きいたしますのは、幌加内町役場産業課商工観光係長の野村道博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
松浦武四郎が鉄塩川を調査した安政4年には朱鞠内湖はまだありませんよね。
はい、江戸時代にはまだ朱鞠内湖の方は存在しておりません。
それではまずその朱鞠内湖からご紹介していただきましょうか。
はい、朱鞠内湖はですね、昭和18年に完成しました雨竜第一ダム、それによってせき止められて作られた人造湖となっております。朱鞠内湖人造湖としては日本最大の表面積の方を誇っておりまして、今でもなお原風景を残しており、中でも夏は大型のトラウトであります伊東の釣りが非常に有名となっております。また冬にはですね、氷上穴釣り、ワカサギ釣りの方でファミリー層のお客様の方で賑わっております。
はい、幌加内には日本一が3つあるとお聞きしましたが、それはどのようなものでしょう。
はい、幌加内町は3つの日本一がある町でして、まず1つ目が朱鞠内湖の面積、そして第2がですね、そば畑の面積、収穫量ともに日本一となっております。そしてもう1つが日本最寒記録マイナス 41.2 度を幌加内の茂尻地方の方で記録しております。
はい、おすすめのポイントがございましたらご紹介いただきたいと思います。
はい、これから幌加内町冬のイベント としまして、朱鞠内湖でのワカサギ釣りが年明けて1月10日から3月31日まで解禁となります。その解禁時期に合わせてですね、ワカサギ釣りと幌加内町内の観光スポット飲食店等総出でですね、スタンプラリーの方を実施する予定でございます。なおスタンプラリーですね、各店舗に飲食等をご利用いただけますと一つスタンプがもらえまして、そのスタンプに応じてですね、各種いろんな商品の方を取り揃えております。またですね、2つ集めていただくごとに参加賞としまして、幌加内のオリジナルの缶バッジの方を用意しております。こちらの方もですね、大変好評いただいておりますので、ぜひ皆さんでご参加いただけたらなと考えております。
はい、お話をお聞きしましたのは幌加内町役場産業課商工観光係長の野村道博さんです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
手塩川物語、松浦武四郎が行く。この番組は手塩川周辺13市町村のご協力と上川総合振興局の委託でエアテッシュの制作でお送りいたしました。次回もどうぞお楽しみに。